地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは、胃・食道逆流症です。講師として草津立東医師会理事で、山本クリニック院長、山本匠先生に来ていただきました。山本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて山本先生、胃・食道逆流症とはどのような病気なんでしょうか。まず簡単に教えてください。
はい、胃・食道逆流症とは、読んで字のごとく胃の内容物、つまり食べたものや空腹であれば胃液が食道に逆流する病気のことです。
食べたものが逆流するんですか。
ええ、私たちが飲み物を飲み込んだり食事を食べた場合、口から食道という管を通って胃に達します。そうして一旦胃に届いたものが上に上がってくるのが胃・食道逆流症なんです。英語病名の頭文字を取って GERD、 ガードと呼んでいます。ガードはその症状や食道粘膜の状態によって、逆流性食道炎と非糜爛性胃・食道逆流症に分類されます。
どうして逆流するんでしょうか。そのメカニズムを詳しく教えてください。
わかりました。もともと胃と食道の接合部には、下部食道括約筋など食道内に胃内容物が逆流することを防止する逆流防止機構が備わっています。しかし胃の一部が食道内に飛び出す食道裂口ヘルニアなどで逆流防止機構が壊れた場合は、胃・食道逆流をきたしやすくなります。それ以外にも腹圧の上昇などで胃内圧が上昇したり、一時的な下部食道括約筋の弛緩などで胃・食道逆流が起こると考えられます。食べ過ぎやストレス、食事による胃酸増加も胃・食道逆流症の原因になります。
では日本人ではどのぐらいの頻度で見られるんでしょうか。
はい、2015年のガイドラインでは、糜爛性逆流性食道炎の頻度は 10% 前後と報告されています。内視鏡検査で異常を認めない非糜爛性胃食道逆流症も同等に存在することから、20-30% 前後、3、4人に1人の割合で存在すると考えられています。
3、4人に1人、多いですね。最近この病気は増えているんでしょうか。食生活と何か因果関係はありますか。
はい、1980年代の有病率は 1.6% 前後で、1990年代後半から増加傾向が見られます。食事および生活習慣の欧米化や胃酸分泌の増加、ピロリ菌感染者の減少、ピロリ菌除菌治療の普及がその要因と考えられます。
男性と女性ではどちらに多いんでしょうか。また太っていたり背中が曲がっていたりすると胃・食道逆流症をきたしやすいということはありますか。その理由も分かる範囲でお願いします。
胃・食道逆流症の有病率に男女差は認めません。肥満や脊椎の睾丸による前かがみの姿勢では腹圧が上昇し、胃食道逆流症の原因である食道裂口ヘルニアを増加させます。また肥満や前かがみの姿勢は食後に胃内圧の上昇をきたしやすく、胃食道逆流症になりやすいと考えられます。
次に、小さいお子さんにも見られる病気なんでしょうか。
はい、乳幼児期は下部食道括約筋が未熟なため逆流が容易に起こります。咳と同時に吐いてしまうのはこれが原因です。風邪のあとひどい咳が続くとき、喘息で吐くほどの咳が続き治療でも改善しない場合は胃・食道逆流症を疑う必要があります。
具体的にはどのような症状が出るんでしょうか。
最も重要な症状は胸焼けです。それ以外にも胃の痛み、胃の不快感、 腹満、吐き気、胸痛や排物、ゲップが多くなるなどがあります。さらには咽頭痛や咳、声がかすれるなどの消化管らしくない症状もあり、十分な問診が必要となります。
食べてすぐ横になったり激しい運動をしたりするのは具合が悪いんでしょうか？
はい、食べてすぐ横になると下部食道括約筋の緩い人は胃酸が逆流して胃食道逆流症状がひどくなります。
はい、
お腹いっぱい食べて横になると胃内圧が上昇して逆流が起こしやすくなります。また無酸素運動やランニングなどの激しい有酸素運動では容易に胃食道逆流が誘発され、早期にゲップ、胃酸逆流、腹満などの症状が出ます。ただし適度な有酸素運動では胃食道逆流を誘発しません。
はい、続いてこの胃食道逆流症を疑う場合ですね、どのような検査が必要になるんでしょうか？
はい、胃食道内視鏡検査を行います。糜爛を認めない症例もあり、さらなる検査として食道筋肉の力を見る食道内圧検査、造影剤を飲んでレントゲンで逆流を見る食道透視検査、食道にpHメーターを留置して胃酸の逆流でpHが下がる状態を見る24時間食道内pH検査などがあります。胃食道逆流症は酸分泌抑制作用のあるPPI というお薬が有効ですので、問診や診察で胃食道逆流症を診断したら PPI を投与して症状消失の有無を確認する PPI テストの治療的診断を検査の前にまず行います。
ピロリ菌と胃食道逆流症は何か関係がありますか？
はい、ピロリ菌を除菌した後で胃酸分泌量が増加し胃食道逆流症を発症することがあります。近年のピロリ菌除菌の普及とピロリ菌感染者の減少が胃逆流食道炎の増加の一つの要因といえます。
ピロリ菌を除菌すると良いことばかりと思っていましたけれども、そんなこともあるんですね。では次に治療方法についてお伺いしていきます。胃食道逆流症には何か良いお薬があるんでしょうか？
はい、強力な胃酸分泌抑制作用のある PPI というお薬がかなり効果的です。胃内容の逆流防止、食道運動促進を目的に消化管運動機能改善薬や食道粘膜を直接保護する薬剤も用いられることもあります。
ずっと薬を続けなくてはなりませんか？お薬をやめると症状は元に戻るんでしょうか？
PPI を内服することで症状の改善を認めますが、胃食道逆流症は再発・再燃の多い疾患です。途中でお薬を中断することなく、決められた量をきっちり内服するようにしてください。内服を終了した後で繰り返し再発する場合には、維持療法といって継続的に PPI を内服することで胃食道逆流を起こさないようにする治療を行うこともあります。
手術することはありますか？もしそうならどのような手術がされるんでしょうか？
はい、薬物治療の効果が乏しい場合や食道炎による粘膜障害が高度になって食道が狭くなったり出血を繰り返すような症例には、手術により逆流防止機構を形成する噴門形成術を行うことがあります。最近では腹腔鏡下で行うこともあります。ただ手術は侵襲の強い治療方法であり、十分な内科的治療が行われた後に検討されるべき治療法です。
手術で胃を取ってしまった人では、食べ物が食道に逆流して何か症状の出ることがないんでしょうか？
胃切除後では胃酸や食事の逆流だけでなく、胆汁などの腸液の逆流も起こしやすくなり、難治性の逆流性食道炎を起こしやすくなります。常に胸焼けや食事の飲み込みにくさ、胸痛、食欲低下などの症状を認めます。近年は逆流を起こしにくい手術方法が行われていますが、術後は1回の食事量を減らして回数を分けて食べる、まめに水分を取りながらゆっくり食べる、食後の座位保持と寝るときに少し上半身を起こすなど、逆流性食道炎を発症しないように生活指導を行います。
放っておくとどうなりますか？ がんになったりするんでしょうか。
胃食道逆流を放置すると食道粘膜が糜爛し細胞異形が起こり食道腺がんが発症するという懸念があります。日本ではまだ食道腺がん増加の報告はありませんが、欧米では逆流性食道炎の発症頻度が高く食道腺がんが増加していると報告されています。今後日本でも食道がんが増加することは考えられます。
やはり治療をしないとダメなんですね。では日常生活で何か注意することはありますか。
はい、胃食道逆流を悪化させる食べ物としては高脂肪食、チョコレート、アルコール、コーヒー、炭酸飲料、柑橘系ジュース、香辛料、玉ねぎのほか餅やあんこ、まんじゅうなども増悪因子と考えられています。食事療法としてはこれらの食事を避けることが重要です。タバコも胃食道逆流症の増悪因子となるので喫煙も避けた方がいいでしょう。また腹圧の上昇が逆流の原因、増悪因子となることから食べ過ぎに注意する、前かがみを避ける、食べてすぐに横にならない等の注意が必要となります。
よくわかりました。あと何か付け加えることはありますか。
食べることで胸焼けや胃痛などの症状が出ると食欲がなくなったり食事がおいしくなくなったりします。食事をおいしく食べるということは健康的な生活を送る上で重要な因子です。正しい食習慣を身につけおいしく食事をいただきましょう。
わかりました。山本先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で山本クリニック院長山本匠先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。